主は今招いて言われます。静まれ、私こそが神であることを知れ。国々に崇められ全地において崇められる。正英賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を賛美いたします。どうぞ皆様お立ちください。どうぞお座りください。司会者がお祈りをいたします。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。恵み深い天の父なる神様、今日この礼拝を感謝いたします。今年もこの7月になる半年の間も、神様、あなたが守り導いてくださったことを本当に感謝いたします。しかしまた大雨になり、本当に大きな被害を受けているところもございます。どうぞこれ以上大きな被害も出ないように、神様導いてくださいますように。憐れている方をどうぞ神様守ってくださいますこともお願いいたします。コロナウイルスがまだまだ私たちの生活に大きく影響しています。安心な生活は本当に戻ってきておりません。ワクチン、また感染予防の対策が本当にスムーズに進みますように、また効果も上げることができますように、それぞれに携わっている方々を神様守って導いてくださいますこともお願いいたします。今日メッセージを取り継いでいただきます。川崎牧師を通して御言葉を私たち一人一人に語りかけてくださいますように。インターネット、また礼拝を覚えている方、この場に来れない方、それぞれの方々に恵みが受けられますように導いてくださいますことも神様お願いいたします。礼拝を最後まで守ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。続きまして主の祈りをいたします。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A、 主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて購読をいたします。詩編の62編1節から13節でございます。旧約聖書の877ページ、旧約聖書877ページでございます。 詩編の62編の1節から13節でございます。司会者が1節2節をお読みいたします。皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交代で読んでいくようにいたします。詩編の62編1節から13節。指揮者によってエドトンに合わせて賛歌ダビデの詩。私の魂はただ神に向かって沈黙する。私の救いは神から。
神こそ我が大岩、我が救い、我が砦、私は決していらんことがない。
いつまでお前たちは人に襲いかかり一団となって殺すのか。倒される壁、崩される石垣のように。
彼らは人をその地位から引きずり下ろそうと図り、偽りを喜び、地で祝福し、腹の底では呪う。
私の魂をただ神に向かって沈黙せよ。私の希望は神から。
神こそ我が大岩、我が救い、我が砦、私は揺らぐことはない。
神にこそ私の救いと栄光はある。我が力なる大岩、逃れ場は神のもとに。
神をどのような時にも神に信頼せよ。御前に心を注ぎ出せ。神は我らの逃れ場。
人間の子は息のようなもの、人の子は欺き、はかりにかければ共に息よりも軽い。
暴力に耐えるな、役立つに無駄しい望みを置くな。富が増えても心を奪われるな。
一つのことを神は語り、二つのことを私は聞いた。力は神のもとにあると。
我が主よ、慈しみはあなたのもとにあり、あなたは一人一人にその技に応じて報いをお与えになります。
アーメン。では続きまして改修祈祷をいたします。はじめに長岡さんにお祈りをしていただきまして、その後皆様ご一緒にお祈りをいたします。
在天の地なる神様、皆をあげて感謝申し上げます。この朝も私たち一人一人を御前に呼び寄せてくださり、あなたからの御言葉をいただけるこの特権を感謝申し上げます。数日の雨で甚大なる被害が及んでおります。大変な状態になっている地域がございます。主よ、どうぞあなたが速やかなる対応がなされますように、そのところにあるそれぞれの方々をどうぞお守りくださいますように。まだ不明の方もいらっしゃると聞いておりますけれども、どうぞその安否の上にあなたの速やかなるお計らいがありますようにお願い申し上げます。また同時に相変わらずコロナが続いております。到底私たちの考えでは及ばないそのような状況ではございますけれども、主よ、どうぞそういう時であるからこそ私たちがあなたを知る私たちが、その与えられた地域、職場、持ち場において、どうぞそれぞれのところにおいて愛を持った、関心を持った、そういった行動が言動ができますように。主よ、どうぞあなたがなお一層のお守りを導きをお与えくださいますようにお願いを申し上げます。今日もこの朝 あなたが選ばれたメッセンジャーである川原崎先生が立てられております。感謝申し上げます。どうぞ主よ、聞く私たちの魂のコンディションを整えてくださって、どうぞこの1週間の糧として十二分にその種の実を結ぶことができますように、守り導いてください。この礼拝の始めから終わりまで、それぞれの奉仕をしてくださる方、お一人一人のご奉仕に感謝申し上げます。最後まであなたがお守りくださいますように、この小さき祈り、感謝願いを皆様の祈りに合わせて御前にお捧げいたします。
アーメン。 アーメン。それでは皆様しばらくご一緒にお祈りください。主の御名にあって感謝してお祈りいたします。アーメン。では続きまして聖書朗読をいたします。聖書の箇所はガラテヤ信徒への手紙2章の17節から21節、ガラテヤ信徒への手紙2章の17節から21節、新約聖書の338ページでございます。
ガラティアの信徒への手紙2章の17節。それではキリストにあって義とされることを求めながら、私たち自身も罪人であるなら、キリストは罪に仕えるものとなるのでしょうか。決してそうではない。もし自分で打ち壊したものを再び建てるとすれば、彼は自分が違反者であると証明することになります。私は自分が違反者であると証明することになります。私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神のこの真実によるものです。私は神の恵みを無駄にはしません。なぜなら、もし義が律法を通して得られるならば、キリストの死は無駄になってしまうからです。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたします。賛美歌93:4-1a、賛美歌93:4-1a でございます。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる報道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。 どうぞお座りください。それでは唐崎牧師に牧会祈祷を捧げていただきまして、続いて聖火の恵みにと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。主なる神様、私たちを愛し大いなる恵みの救いを主イエス様によって表してくださいました。さらにその恵みの豊かさをさまざまな形で明らかにしてくださり、この朝もここに一つとなって主なる神に礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。一週間の日々を振り返りますとき、イエス様がどれほど真実なお方かを知れば知るほど感謝の念を覚えずにおりませんでした。この時も心を尽くして主への感謝の褒め歌を歌います。また初めてイエス様を信じた時のことを、そして今日に至るまでのことを思い起こしておりました。心の中に炎が燃え上がるように、何をもってしても消すことのできません神の賜物を覚えて心躍りました。今十字架の主は仰いでおります。復活の主が伴っておってくださることに目を注ぎます。共にいてくださる臨在の主の御声をお聞きします。あなたを愛し、あなたの身からである教会を愛し、あなたが愛していてくださいます家族、教会の友、友人、隣人を愛し、そして自分自身を愛することを深め広げさせてください。幼子たちが集っております、また導かれております学生や、そして青年の一人お一人にこの素晴らしい救いの恵みが届けられ、将来と希望を与えてください。良き信仰の選択がなされますように。祈りを聞いてくださる主よ、感染症に罹病された方々の速やかな癒しを祈り続けております。また自然災害、自然界が埋めく、そんな思いを持ちながら、そのことをお聞きし見させていただきながら、そこで戦っていらっしゃる方、困難を覚えていらっしゃる方々に具体的な助けの手が伸ばされますように。知れることができないほどの厳しい迫害下の中にある方々を本当に顧みてください。こうしたことに対しても私たちに対応できる知恵と、この時に私たちに何ができるのかと、どうぞ具体的に導きを与えてくださいますように。私たちが知り得る病床にある方々のための癒しを、信仰の上に労苦する人たちに支えと力をお与えください。この許されている時に福音の宣教のために働き人が起こされ使わせてくださいますように。どうぞそのためにも我らはご一緒にその重荷を負わさせていただき、そのことのために仕え、捧げる恵みにも富ませてください。この朝も心から礼拝を捧げるできることのできる特権に預かっていることを感謝し、この祈りを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先々週もお一人の方を地上の使命を得られて、ご葬儀の時をこのところで身近な方々で持たせていただきました。ほとんどの葬儀において牧師が語ることは、別に破綻化しているわけではないんですけれども、その葬儀の時にそれぞれの方が、その方がですね、イエス・キリストを信ずる信仰によってキリストに結ばれなさって、地上での 歩み、まあ、この生きるということを全うなさった、そして死を迎えなさった、使命を終えられたという表現の方がせっかくかと思いますが、そして神様からいただかれたこの体を丁重に葬らさせていただきますと、生きるということと死ということをこう、まあ、密接にこうつながっているんですが、やはり生きるということの方にこう力点を置いて語ることが多くございます。聖書をひも解きましても、生きるという面がこう、そしてそれを終える、いや逆ですよ、死んだものが生き返ったとかですね、死んでいたのに生き返るという箇所もありますよと、まあ、そういう箇所もありますが、多くは生きる死ぬというこの結びつきの中で、語られることが多くございます。そんな中でですよ、まず死ぬということ、そして生きるということを語る場所が聖書の箇所、今日の箇所は典型的な箇所です。中心聖句をもう一度見てください。19節の後半からですが、私はキリストと共に十字架につけられました、まあ、その前に律法に死にましたとありますが、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです、私が肉において生きているのはうぬとあります。ここは死んで、死が先に生きている。聖書の中にそう多くありませんが、この箇所も一つの代表的な箇所であります。死の後に生がついている。実はこの箇所は先週開きました15節、15節16節、特に16節で言いましたように、キリスト様の真実の上にそのことを信ずる信仰によって義とされるというものが、そのそこにしっかり立って、その後の歩みはどうなのかということを睨み合わせながら語っているのが今日の箇所です。これは私たちの群れでは聖歌、説教題しましたが、聖歌の恵みにということで、実はこのガラテヤの信徒の手紙全体から本当は語りたいところですが、時間が許されません。また別の観点からもその次の時も述べるかなと思います。さて、その中でこんな声が聞こえたんです。選手一人の方だけおっしゃってくださった。私はとっても嬉しかったです。何をおっしゃったかというと、過去の罪が許され、無罪であると宣言され、丸ごと受け入れられ、義人として取り扱われるのは、律法を行うことによっては誰も不可能である、語りましたね。これ16節を中心。ただイエス・キリストの十字架の贖いによって、キリスト様の真実、その真実に支えられて、そのキリストに対する信仰の基盤は揺らぐことがない。ですからこのイエス・キリスト、イエスを信ずるということは、単にこう言葉だけじゃなくて、遠くから眺めて信じますじゃなくて、その中に飛び込むようにして、その中に入り込んで、まあ、そんなことも語りました。寄りかかっている、行く、そして義と認められる、そしてこの素晴らしいキリストの福音に扱っている。次こうおっしゃったの。そのように律法を守ることとは関係がないならば、罪の中にとどまっていていいんですか。いい質問してくださいました。義と認められる、義とされるというこの恵みを隠れ蓑にして、罪を犯すことを容認しているのですか。イエス・キリストは罪の女性者ですか。同じことを17節で言っているんですか。この手紙を書いたパウロは、まあ、その質問が飛んでくるということを見越したのでしょうか、自分を戦ったところもありますが、そのことを語ります。17節見てください。それではキリストにあって義とされることを求めながら、私たち自身も罪人であるなら、キリストは罪に使えるものとなるのでしょうか。次、決してそうではないと書いてある。この言葉はローマの信徒の手紙、ガラテヤの信徒の手紙でローマの信徒の手紙よく似てるんです。より詳しくはローマの信徒の手紙詳しく書いてありますが、ローマの信徒の手紙6章の1節2節見られると同じ言葉、 断じてそんなことはないと言ってる。あらまあと思いますよ。そしてお気づきになった方多いでしょうか。なんか聖書研究会してるみたいですが、18節になりますと17節まで主が私たちなんですが、18節から私なんですよ。パウロ自身の言葉だけでも私たちに当てはめることができます。もしパウロ自身が律法によって義とされるということを打ち壊しておきながら再びそれを立て上げるならば、私は違反者になってしまいますよ、頭で言って。そういう意味では17節18節はよく質問を受ける反論する、言葉でもあろうかと思います。人が義とされる神様の前に全く無条件に罪なき者として無罪の者として受け入れられるということは、律法を無視することでもなく、また再び律法の奴隷にもなるのではないのですということです。自由の中にイエス・キリストを通して私たちに届けてくださったキリストの自由の中に生きる、これが聖火の恵みの導かれるということです。そこで19節以降のことが展開されます。19節ご覧くださいますか。私は神に生きるために、この点はまた次回詳しく申し上げますが、私は神に生きるために律法によって律法に死にました。分かって分からない、ここは非常に難解なところだと言われるところなんですが、律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられましたとあります。聖書の中に、この午後も、教会教育に担当する方の学びと実会の学びをしますけれども、あれに代表されるように、律法によれば私たち汚れだらけの罪人です。もうそう告白せざるを得ない。あっこは守りましたけど、ここはできてませんとかね、もういろいろ出てくる。神様はその律法違反者に対しては呪われます。呪いという言葉はやっぱり聖書に出てくるんです。裁かれます、捨てられます。ですから私たちはそのままだったらそうされて当然なんです。ところがイエス・キリストが変わって、ここが見上がるのと変わって、十字架で呪われてくださり、裁かれてくださり、我が神我が神どうして私を見捨てになられたのですかと、あの第四言で叫ばれた叫びに、私たちに代わって捨てられてくださった。その事実の上にもう私たちは律法に死んだんです。それ故に私たちは神に生きると言いますか、神様の前に歩むことができるようになったのです。どこからとなんか聞こえてくるんです。これも川崎のどうも理屈っぽい説教を置いて、もうそうです、もう治りません。なかなか実は今日もこれ説教の原稿があるんですが、昔はザーッ手書きで書いてたんですけども、専門家何人かいらっしゃいますが、パソコンとかコンピューターすごいですね、機械。私どうしてあんなふうにできるのか分かんないんです。言われた通りに操作して最後に実行とか押すとかね、送信っていうのを押すだけ、それだけしか知らない。もうできなくなるとすぐ役員の方に電話して教えてくれとか、すいませんご迷惑かけて。この道の専門家もいらっしゃるでしょうけども、あの仕組みっていうのはどうしてあんなふうになるのかなといつも思いながら、でもこちら使い方さえすれば分かる。ちょっとあんまりいい例じゃないかもしれませんが、同じようにですね、全て神様の側でご計画全部準備された。その神様のご計画の最たるものがキリスト様の真実に表された道筋を、全部その救いを神様の方からやってくださった。その事実に対してイエス・キリストを信じることによって救われる。あまりコンピューターいい例じゃないかもしれませんね、ポンと押すだけなの。もう一度言いますが、信じるとはただ信仰の対象とする、対象とするんですけれども、イエス様の方に向かって一つにされて、よく言いますが合体なの。キリストと一つにされる。昔幼子たちがですね、 ガタイなというか、ガチャンガチャンガシャッとこうなるんだと、あんまり合体です。一つ、キリストと一つにさる。誤解しないでください。それなんか変な神秘主義ですね、キリストが。いいえ、神秘主義っていうのは、我らが神になってしまうのが神秘主義だ。私たちは神になりません。イエス・キリストと結び合わされる、一つにされる。キリストと共になる。立法の支配下にあった者がそれに死んで、自分勝手に生きるのではなく、十字架に死んでくださったキリスト様の支配から中に下って、そしてこの19節の後半からニュースにかけては、蘇ってくださったキリストのことを全部含めて語ってますから、蘇ってくださったキリストに生きていただくと。少しく例を挙げて語ってもいいと思いますけれども、私は今日こういうパウロと同じような叫びといいますか、悩みといいますか、見えない分もっと叫ばれてもいいんじゃないかなと思ってるんですが、どうも目に見えるところに対する解決を与えて、もちろん神イエス様はそうしてくださるお方ですが、もっと目に見えない自分自身のことに対して叫んでもいいんじゃないかなと思ってるんですが、一人の青年がおりました。お母さんの体の中にいる時から教会に来ていました。それは厳格なお母、厳格というか真面目なお母さん、ちゃんと礼拝出て、ちゃんとこのようにして、日曜日はこうして、その一人の少年、青年になるまで忠実にそれを歩んでおりまして、小学校の時だったと思いますが、洗礼を受けました。彼はスポーツも好きでしたから、日曜日はクラブもしたいというので、それでも教会ではこの地方教会と同じように第三礼拝があるので、もう眠たくてもその第三礼拝に出るようにというので出ました。どうも私の知る限りでは、祝祷が終わったら目を覚ましてたというふうな感じだったと思うんですが、それでも出てた。そしてイエス様を信じて洗礼を受けたんですが、いつしか自分に悩みが来たんです。私はちゃんと礼拝も守っている、献金も捧げている、こうしなさい、ああしなさいという規則といいますか、聖書で言うのは立法を守っています。生き方においてちゃんとそれをしていますけれども、真面目な、外から見たら真面目なクリスチャンだった。しかし実際は心が揺れ動いてた。ああ、僕の中には汚れがある、自分中心で全て自分に栄光を期している。聖書の言葉は言うのは、立法を軸にして生きてた。もちろんイエスさんは死んでたんですよ。立法を軸にして生きていましたか。できたらよかったと思って、できなかったら落ち込んで、僕は本当に救われているのかなというところ、いつもこう追いやられてた。ああ、いい悩みだったと思います、それ。まあ、いい悩みというか、いいとこ通ったなと思う。しかし、このガラテヤの信徒の手紙の2章の16節以降を読む中で、私は信仰によってイエス様に義と認められたんだ。そこにしっかり立てばいいんだというところに、もってもうちょっと立ち直して、イエス様を軸に置いて見るようになったんです。もう一度言いますよ。イエス様を軸にして、あ、私はもう死んでいるんだ。キリスト様と共に。そこから自由が来たという。後でまた五章の一節以降にキリスト者の自由ということが出てきますから、そこでまた語ると思うんですが、意外とこの青年の悩みというのはクリスチャン持つんです。軸をどこに置いているかな。イエス様がすでにご真実をもって救いの道を開いてくださったゆえに、キリストによる自由と喜びに生きるものとされ、そこに立ち続けたときに、彼は結果ですよ、結果、立法を無視することができなくなった。結果ですよ、喜びを持って。いかがでしょう。私、きれいごとで今日終わらせたくないんです。ここに立つっていうこと。さて、当然次に20節いきます。まあ、復活のイエス様とのこう結び合わされた形になりますが、皆さん20節の言葉、もう、古くからという若い時から中央教会に来ていらっしゃる方、何度も聞いていらっしゃると思う。もうそらんじていらっしゃる言葉じゃないでしょうか。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですと。キリストは我がうちにありて生きるなり、もう聞くだけでもなんかスカッとするような言葉です。スカッとする割には 現実使ってしない。実はこの二十節を本来の文章で見ますとですね、ちょっと直訳的に言いますね。パウルは、私はキリストと共に十字架につけられました。しかし私は生きている。十字架につけられました。しかし私は生きている。もはや私ではないという。これは直訳な。まあ、もうちょっと優しく聖書を語ってくれたらいいねと思うような書き方してる。どういうことかと言いますと、私が十字架につけられて死んだと言っても自分が亡くなるわけじゃない。だってみんな亡くならない。自己中心的な自分に栄光を競うとするそうしたものは十字架につけられてキリストと共に死んだけども、新しい私が生きているってこと、生かされている。その私を支配するのはもうそうした自分中心のそういうものではなくして、キリスト様が私を支配しおってくださるのであるというのがここの意味合いです。それは具体的にはどんな歩みなのですか。20節の後半見てください。これは次の時ももう少し詳しく語るつもりですが、もう一度20節見たいと思うんです。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今とあります。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の子の真実によるものです。具体的にはいつでもどんな時でも神の愛とキリストの真実によって生かされているという自覚を持って、どこに自覚を置いているかな、自覚を持ってそれを信頼しきって生きるっていう。だってこの手紙を書いたパウロ、パウロだけじゃなくて先ほどの青年でもいいし、私たち一人一人もそうでいいと思うんですが、パウロなんか後世に名を残すことができることをいっぱい持ってたんです。ユダヤの社会ではもう優等生、キリスト教会では神学者で立派な神学者、足元にも私も折れないような神学者です。そんな彼であり、困難に迫害の中を通った人です。でも私の人生はこれだと言ってるんです。ここでそういういろんな肩書きも持っている、いろんなこともしている、苦しいとこも通っている、福音のために迫害も通っている、でも私の人生はこれなんだ、私のうちにキリストは生きてらっしゃるんだ、ここに書けたんです。彼はだって神様はパウロ自身がイエス様をあのダマスコ途上で復活のイエス様に出会って信じた時に、あの時だけ愛されたんじゃなくて、ずっと神様の愛は変わらない。キリスト様が十字架とご復活を通して明らかにしてくださったご真実はどんな状況になっても変わらない。そこにいつも辛抱を置いて、そこにかけて、私は喜んでこの道に生きていくんだと告白するんです。私も年だと思って聞いてください。ここにいらっしゃるお父さんお母さん子供さんもたくさんいらっしゃる。親ってありがたいですね。別に教会で皆さんお父さんお母さん遠慮しながら自分の子供のことばっかりおっしゃらない、みんな賢明な方です。親っていうのは自分の子のことを一番思うんですよ。そうじゃないですか。私なんか毎日また耳かのぶきで毎日乗ってますよ。なんかあったら、ああ神奈川県であんなあったらすぐメールって、メールの返事返ってこないから大丈夫かなと思ってるぐらいですが、生きてるよなんて返ってくる。親ってそんなもんでしょ。それほど人の親は我が子のことを愛しますよ。何かあったらそこに思いを馳せますよ。お子さん方どうぞ知っておいて。父親になって私も69になってやっとそういうことが分かってきました。ああそうだな、それでいいと思うんです私ね。お父さんここにいらっしゃる、お父さんお母さん愛し我が子のことをいつも念頭に、ならばね、天の父はどれほど愛してらっしゃるかということ、改めて天の父は、神は愛だと言いますけれども、どれだけいつでもどこでも私たちのことを覚え念頭に置いて、私たちが滅びゆくところから救い出すためにキリストをもって真実の限りを尽くして私たちを救ってくださった。そんな私たちがクリスチャンになって時々良心の呵責に苛まれたり、誘惑にグラグラッとなりかけたり、 ああ失敗した、私もよく牧師たち失敗するんですが、ああ神様から怒られるんじゃないかな、報復されるんじゃないかな、正直そんな虜になるとぐっとキリストに軸足を置くんです。ああ私はもう死んでキリスト様生きていらっしゃる、動機が不純だったら別ですけどね。だって永遠の滅びに向かっていたものがそこから救い出してくださったのは神の愛であり、キリストの真実である。全部イエス様がその滅びを十字架上で一身になってくださった。それをしてくださったのは私の父親でもなければ奥さんでもなければ誰でもない、イエス様お一人、イエス様お一人。世界がひっくり返るようなことがあったとしても、死ぬほどに愛してくださったと言いますが、死んで愛してくださったんです。死んで愛してくださった、そのイエス様の十字架と復活の事実の中に、私たちはご信じた中にこのお方が共に死んで共にキリストに生きていただく結び合わされたものとして、それはずっとそれが聖火の道です。このことを自覚するのはいつの間にかという方もあるかもしれませんが、多くはどっかで明確に気づく時があるんです。それを私たち大事にしています。どっかで、あっそうだな、ちょっと時間許されますか、この話しますが、結婚式に例えていいと思うんです。結婚した時に神の前に、まあ、牧師が指示きます、誓約しますでしょ、救われた方の時も辞める時もこの人を愛して一つに結ばれる、これ一体となっていくわけですけれども、あそこで自覚するんですよ、神の前に誓約する中で。でもその自覚が具体化していくのは結婚生活の中でしょ。こんなはずじゃなかったと人間どうしてですか思うときありますが、結婚式の事実はもしそれがなかったら虚しいものになるんです。まあ結婚式の例えをしましたけれども、イエス・キリストと一つにされる、結ばれるということは、キリストが私のうちに生きてらっしゃる、私の全てを支配してらっしゃる。パウロもそうでしょう。このことで悩んだのはよく話、ジョン・ウェスリーなんです。関西聖書神学の初代校長の沢村五郎先生、そしてここの初代牧師の本田浩二先生もここを取って、ここに勝利されて、勝利されたというか自由にされて伝道者生活されました。そして先ほどの先生も、そして皆さんお一人お一人もキリストと結び合わされて一つされたという自覚を持って、神の愛とキリストの真実に信頼を置き続ける、貫くということです。キリストが生きてらっしゃる、支配してらっしゃるとなると、グラグラッといくところをグッと修正してください。義とされたものは神のものとされて聖なるものとされるという信仰の歩みを続けるのです。どうぞ私たちはそのことを大事にさせていただきたい。それ、その中から具体的にいろんな技が、生活が生まれていくのであります。私はキリストと共に自由、私とありますけれども、これはパウロだけじゃない、私たち一人一人はそこに当てはまります。私はキリストの身に十字架につけられました、もはや私は生きているのではない、キリストが私のすべてを支配して生きていらっしゃる、この恵みの生涯、自由な生涯です。ご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛と真実の限りを尽くしてくださいました主なる神様、イエスキリスト様に、この私のためにこの世に来てくださり、この私を愛してくださり、この私のために身を捧げてくださいました。このキリスト様の真実を知って、キリストを信ずることにより、キリストと一つに結ばれる信仰に生きる救いを与えてくださいました。キリストと共に十字架につけられ、キリストが私のうちに生きておられる福音の恵みに豊かに生きてまいります。各信仰を持って導いてくださることを感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所で自らの祈りを捧げてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は7月誕生者の祝福の時を持ちます。7月は大勢の方いらっしゃるように思うんですが、もう少しく牧師が紹介させていただくということでお許しください。7月に誕生を迎えられます方、幼子を含めて少しそのところにお立ちいただけますでしょうか。ご紹介させていただきたいと思います。
ではこの後、賛美をいたしまして感謝の祈り献金をいたします。賛美歌の521番捉えたまえ我らを、賛美歌521番を賛美いたします。どうぞ皆様お立ちください。礼拝の感謝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私と共に生きておられるのです。しかし私が今肉において生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の子の真実によるのですと。愛する天の父なる神様、感謝します。優る主は神の真実に生きるとメッセージいただきました。そして今 あなたの軸はどこにあるのかとこの朝問うてくださいました。主よ、あなたが見捨てられ、あなたのその十字架によって救われた私たちが日々悩みの中で自分の罪に苛まれ、一喜一憂し、落ち込み、沈んでもし歩んでいるのでしたら、それを見た主よ、あなたは悲しまれるでしょう。そうではなく、私たちが立っているこの軸はあなたの真実による、本当に主よ、あなたを軸にして生かしていただき、自由を得て本当に輝いて生ける人生と私たちを導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。外は雨の日が続いていますけれども、雲の上にいつも太陽が輝いているように、主よ、私たちは暗い中を歩んでいるのではなく、輝く人生と迎えてくださったあなたのご真実を見上げて、この一週間も輝く生活をさせていただけることを覚えて感謝します。どうぞこの与えられている自由を、罪を犯すのではなく、本当にこの自由を持ってあなたに仕えていきたいと願わされております。一人一人をそれぞれの持ち場、立場のところで、どうぞ主よ、この一週間も生かし歩ましてください。今あなたから与えられているものの中からお返しいたします。どうぞあなたのご聖戦のためにご自由にお持ちください。愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
どうぞ皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、唐崎牧師に祝祷をしていただきます。どうぞ皆様お立ちください。
You. 主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
どうぞお座りください。